こんばんは、ファーストサマーウイカです。松坂桃李さん、お疲れ様でした。オープンザドア流していただいてありがとうございました。嬉しいです。めちゃめちゃ嬉しかったです。はい、ついにこの日が来てしまいました。2020年3月30日から始まりました。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。今夜で最終回となります。いやー。はじめまして、ファーストサマーウイカでーす。秋田 ABS ラジオ、福島、ラジオ福島さん、山口の山口放送、熊本の RKK ラジオ、宮崎の MRT ラジオの皆さん、なんと、この放送から、なんと日本放送のこのオールナイトニッポンゼロの枠の放送が開始ということで、初めましてが最終回となります。おめでとうございます。こんな経験はまあそうそうないですよ。皆さんぜひね、しかとね、耳に焼き付けていただきたいなと思うんですけれども、いや、嬉しいですね。なんでもっと早く、オープンしてくれなかったんだよ。オープンザドアしてくれなかったんだ。と思いつつですね。いや、嬉しいですよ。最後だけでもね、これも何かのご縁でございますから、ぜひ聞いていただきたいんですけれども。あと、一個ね、事件がありまして、この一年間、オールナイトニッポンゼロね、私のウイカ ANN ゼロを支えてくれた、サブ作家のマスカキというのがいたんですけれども、このご時世でですね、ちょっと自宅待機となってしまって、今日、不在でございます。なんということ最後ね、もう一人もね、なんかこうかけずに迎えられてって言おうとしたんですけど、かけました。もうマスかけ、マスかきです、もう本当に。ただ、逆にと言いますか、怪我の巧妙と言いますか、なんと言いますか、ピンチヒッターにですね、今日サブ作家になんと、初代、一期目のサブ作家のスキン岡本こと、岡本さんが今日入ってくれました。スキン岡本久しぶり、ありがとうございます。なんかね、見たことないパーマ当ててた。あの、マスカキもパーマーヘアーに突然なったんですけど、サブサカパーマ当てがちね。これ多分ね、あると思う。そういう周期があるんかなと思いますけれども。いや、これもなんか最終回の妙というんでしょうか。いい感じですよ。マスカキもきっと家で聞いてくれてると思います。はい。そんな感じでね、なんか2年間の集大成のような形で最終回を迎えられることが、とても、嬉しく思っています。まあ、最終回といえどもね、いつもと変わらない感じでお送りしたいなと思いますんでね、皆さんぜひリアクションのメールとかも送りつつ、ゆっくり聞いてもらえたら嬉しいなと思います。では、最後のタイトルコールいきたいなと思います。土手の皆さんに愛を込めて、満を持して、フィニッシュ、いっちゃいたいと思います。最後の、ファーストサマーウイカの、オールナイトニッポンゼロ。日本放送ポッドキャストステーション。改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。ねえ、シュダピチニーヤンともね、ホナーからのね、バトン受け取ってね、一緒に卒業したかったんですけど、ずるいよ。ずるくはないんだけど、まあね、ちょっとそれ寂しいこともだと思いますしね、皆さんもね、多分いろいろ辛いことあったと思うんですけれども、いや、ちょっとお会いできないのもね、残念でしたけど、きっとシュダピチニーヤも今聞いてくれてると信じて、その分ね、私は今日最後頑張っていきたいと思います。最終回もメールを募集しますよ。今夜のメールテーマは、あなたとドテラジオ。はい。まあ、このドテラジオがですね、あなたの生活や人生にどのように関われたのか、ドテラジオがあなたにとってどんな存在になれたのかをちょっと教えていただきたいです。もちろんね、そんなことをね、聞くのやぼやなと思いますよ。けどやっぱりここのドテラジオというものがあったということのね、証というのを最後でみんなちょっと共有して思い出にして終わりたいなと思います。ぜひ聞かせてください。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com ファッキンサノバビッチアンダーヘアの頭文字で覚えてください。 fsu です。懸命にテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想もお待ちしております。そしてですね、この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。なんとね、ミクチャさんも 今週でお別れということでね、一緒に卒業していくわけですけれども、なのでミクチャ勢もね、今日目いっぱいねコメントしながら見ていただけたらと思います。懐かしい初回の衣装で今日は、やらせていただいておりますけれども、アフターもねやります。いつもアフターをねやっています。賢者タイムということで、ぜひねこちらもご覧ください。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。番組のホームページにミクチャへのリンクが貼ってありますのでね、オールナイトニッポンゼロぜひミクチャでもお楽しみください。ではここで一曲いきたいんですけれども、最終回は絶対この曲をかけようと、始まった第1回から決めていました。私にとっては特別な曲であり、今日ここで絶対かけたいと思ったので、はい、聴いてください。ユニコーンで素晴らしい日々。この番組は、この番組はじゃないな。何を読んだの今。最終回にして。提供ついてない、ついてない。ついてないから終わったの？そんなことはないけど。この番組は、波を聞いてくれの応援でお送りしております。ということで、波を聞いてくれの回のジングルが入りましたね。一瞬誰の声かわからなかったですね。何これ、気持ち悪いと思った。あんな感じで聞いてくれてたんでしょうか。上手やったね。上手や。人ごとにみたいに。いやー、波を聞いてくれもね、実写化ね、したらぜひお願いしますって言ってたんですけど、まだその動きはなさそうなのでね、これを引き続き、土手のみんなで、ちょっと期待して、私も頑張っていきたいなと思いますけれども、メールテーマね、あなたの土手ラジオということでメール紹介します。あ、これリアクションですね。ラジオネーム、インフムアンサーさん。ラジオ業界では本来今週から新年度のようで、今日から新しく5曲がオールナイトニッポンゼロをネットしますね。先ほどお伝えしましたけれども、新しくネットする地域ではネットするっていう言葉、何普通の言葉、ネットする、ラジオ用語ネットしてんの、あ、そう、聞いてこなかった、まだまだですね私も。新しくネットする地域では今日が初めましての最終回、出会って数秒でフィニッシュを迎えてしまう、そんなリスナーがいるのかもしれません。みこすりはんでね、なんと、まあまあこれもまた風情があっていいじゃないですか。いきなりびっくりしたと思いますけどね、初めて聞いた方からしたら。そうですか、5曲がね。でもオールナイトニッポンゼロは私がね入った年からちょっとずつねネット曲も増えて、もうほとんどの地域で今聞けてるんじゃないですか。もうまだ聞けてないとこあります？そろそろ全部開局してもいいと思うんですけどね。ゼロもねすごいパワーあふれる人らばっかりですから、次のキーの人たちもね。いや、今27曲ネットで放送してるんですか。ほぼほぼじゃないですか。すごいですね。あと倍ぐらい残ってるってことですか。無印とかと比べるとね。いや、ちょっとこれからもね、たくさんのところでオールナイトニッポンゼロが聞けるといいですよね。ラジオネームストロールさん、こちらもリアクション。ウイカさん、初代ディレクターの金玉兄こと金子さんは来てないんですか。来ててほしいな。ということで、金玉兄はいます。金玉にはちょいちょい実はずっといたりしてるんですよね。あの重要な回とか、マスタールーム突撃回とかもね。わ、後で聞いたのか。あの回にいなかったの？いや、ちょっと、何してんだよ、金玉兄。でもね、ちょいちょいね、土手のイベントとかもね、結構ね、やってくれたりとか。最終回。なんならね、最終回ということでね、いつも打ち合わせするんですけど、そこにね、一郎ちゃんがね、瀬尾の一郎ちゃんとかも来てくださって、私がずっと熊手に刺してるね、お花もらった時にね、プレートみたいについてるでしょ、あれをずっとね、一郎ちゃんのプレート刺してたりとかするぐらい、偉い人たちがね、やっぱ富山さんもそうだし、来てくれてるんですよ。もう、偉い人ガン首揃えてなんか来たから、何かな、実は継続ですみたいなのあんのかなと思ったら、お疲れ様でしたの挨拶に来てくださって、こんな夜遅くにでもありがたいですよね。そのイベントをやってくれてたスタッフの皆さんとかも来てくださって、いや、あと日原社長からメッセージもいただいて、プレゼントもいただいてね、いや嬉しかったですよ。そして初代のミキサーの大沢さんもね、さっき覗きに来てくださいましたよ。大沢さんにね、ドテネームつけるの忘れてたんでね、大沢和孝さんなんですね。だからまあ借りたかということで、今日名前つけた大沢借りたか兄貴もね、見に来てくれましたね。 そういう感じでなんかこう新旧懐かしいメンバーが揃って本当に最終回らしさがね、高まってまいりました。ありがとうございます。嬉しいですね。いろんな人のおかげでねこのドテラジオは2年間続けてこれましたよ。ではメール紹介しますね。トリケラトプスさん、僕にとってであなたとドテラジオ、僕にとってドテラジオの存在は安心感をもたらしてくれる場所でした。ほんまか。番組が始まった2020年、僕は高校を卒業し、大学進学ではなく、浪人という道を選択して1年間必死に受験勉強をしました。思うように成績が伸びず、焦り、悩むこともありましたが、ドテラジオを聞いている時間はリラックスすることができました。そして番組2年目の2021年、僕は東京の大学に進学して一人暮らしを始めました。慣れない一人での生活に戸惑い寂しくなることもありましたが、月曜深夜にラジオをつければウイカさんやリスナーの皆さんとつながれてる気がして元気が出ました。どんな時も寄り添ってくれたのがドテラジオ、そしてウイカさんです。2年間本当にありがとうございました。ということでね、いやー嬉しいですね。トリケラトプスもねよくメール送ってくれましたよ。さっき通りさんのとこでも読まれてた。いい、もう一流のもうハガキ職人でございますね。いや嬉しいな。やっぱり受験勉強しながら聞いてくれてる人たくさんいたんじゃないかな。この時期のね受験生は本当に大変だったと思うのでね、それのちょっと癒しになってたら嬉しいですよ。ラジオネームすずりの涙さん、私にとってこのラジオは遠くて近いお姉ちゃんでした。私は兄しかいません。小さい頃はずっとお姉ちゃんがいることに憧れていました。深夜ラジオを聞くようになってからもパーソナリティは基本男性ばかりで、男子の輪の中の端の方にそっと寄せてもらってる感覚でした。でもウイカさんの番組は違いました。少し年上の女性で頼れる存在、お姉ちゃんが欲しかった私にとってこの番組は私の夢を少し叶えてくれました。他の番組には送れないメールもこの番組には送れました。遠いけれど近いお姉ちゃんでした。ウイカさんはオールナイトニッポンゼロから卒業されますが、卒業後も家族のような気持ちでテレビや映画などでの応援、活躍を応援しています、ということで、いやー嬉しい。すずりの涙もたくさんメール送ってくれてましたね。確かにね、男性ばっかりの中の貴重、ある種ね貴重な存在だったと思います。乃木坂さんのラジオとかあるけどまたちょっと違うじゃないですか。確かにこれ聞いてる人って多分ね同じようなバイブス持ってる人なんじゃないかなと私も、常々感じてましたよ。嬉しい。私も女兄弟おれへんからなんかそう言ってくれる妹がいることはとっても嬉しいです。ありがとう。ラジオネーム登山は2号目さん、僕にとってドテラジオはキューピッドです。今付き合っている彼女とはドテラジオがきっかけで付き合うことができました。けうな人。そんなことある？どういうこと？もともとは同じ中学の先輩後輩なんですが、中学時代は接点はなく喋ったこともありませんでした。お互い卒業して15年以上が過ぎ、僕が勤めている居酒屋に彼女が飲みに来て同じ中学だと知り、少し話した程度なんですが、次の来店時にドテラジオをお互い聞いていると話が盛り上がり、今は大切な僕の彼女になりました。僕たちを結びつけてくれたドテラジオが終わってしまうのは悲しいですが、今までお疲れ様でした。そしてありがとうございます。これからもラジオ以外での活躍、彼女と二人で応援しています。はぁ、そんなことあります？2回目に会った時にラジオの話になるって、なんかそれ私としてはすごい新鮮なんですけど、こういうラジオ聞いてるっていうのはラジオリスナーさんからしたらよくあることですか？なんかどうなんでしょうね。あんましないよね。あんま聞いてるラジオの話ってしないよね。だからすごいよ。だから多分ね、バイブスが合ってるんやと思いますよ。うん、そこまでだって結構パーソナルな感じしない？どのラジオを聞いてるっていうのってね。いやー、そんなこともあるんやね。嬉しいなぁ。まあ、中学が同じっていうのもね、運命的なことですけど。いやぁ、一個懸念するのがさ、もちろんね、末永く続いてほしいよ。幸せになってほしいけれども、別れた時にドテラジオのこと嫌いならんとってな。なんかドテラジオ聞いたらあの時の彼女思い出すみたいなことになるから、私の声聞いたらなんか彼女の元カノの顔思い出すからみたいな、それ関係ないからな。 別れたら物全部捨てる人とかおるやろ。物に罪はないし、ドテラジオにも罪ないから。そうならんようににも、願いっているので、ぜひ末永くお幸せに楽しい毎日を過ごしてくださいね。登山は2合目もありがとう。いやー、そんなことある？今んとこなんか、ほんまかなってずっと疑ってるけど、きっとでもこんな長文で書いてくれてるからな。ほんまなんやろな。嬉しいね。ラジオネーム、これは、藤原元スマブラ参戦。いやー、もうかなりのレギュラーメンバーでございますけれども。タイトル。僕にとってドテラジオとは、育ての師匠。藤原元スマブラ参戦はいろんなラジオでもね、はがき職人としてお名前聞いてると思いますけれども。僕が、ラジオにメールを送るようになったきっかけはこの番組です。番組放送当初はほとんどメールを送らず、ただひたすら聞き続けていました。しかし2020年の11月頃にこのラジオのグッズを作るという話になった際、僕が送った DOTE でドテとアルファベットで書かれた T シャツというメールが読まれ、久々にメールが読まれて嬉しかった僕はドテラジオにコンスタントにメールを送るようになりました。すると不思議と他のラジオでもメールが読まれるようになり、特にこのドテに粗品さんがゲストとして来た回で、こいつこのラジオでめちゃくちゃ読まれてて俺んとこにも来たわ、腹立つわと言われた時は、僕がラジオを聞くようになったきっかけの霜降り明星の口なんていうのかな、もうラジオかなからトークの流れで僕の名前が出たことに驚き、霜降り明星のオールナイトニッポンとドテラジオを聞き続けていて本当に良かったと心の底から思いました。ドテのおかげで僕はラジオの面白さや奥深さをさらに知ることができ、メールは読まれる読まれないに関わらず、まず最初は送ることが大事という当たり前の一歩を教えてもらいました。この当たり前の一歩に気づいたことは、ラジオ以外のところでも勇気という形になって役に立っています。僕にとってドテラジオは育ての師匠と言っても過言ではありません。過言な気がするな。このドテがなくなってもきっとその思いが変わることはありません。2年間本当に本当にお疲れ様でした。僕の心の中にはこれからもいつだってドテがあります。うわー嬉しいねー。そうやった？なんか藤原元のスマブラ参戦ずーっともうすごい初回から送ってきてくれてるような感覚でいましたけれども、11月頃でしたか。へえ、ほとんど送られて、他のラジオにはめっちゃ送ってたかなって勝手に思ってたんですけど、そうだったんですね。いやー全然信用してないけど全然信じられへんけど、あ、そうなんや。でも藤原元ね、スマブラ参戦はかなりの採用率だったのでね、もうこのドテラジオの一部と言っても過言ではなかったですよ。面白いメールをたくさん送ってくれてありがとう。いやーなんか感慨深いですね。いやー嬉しいな。ラジオネーム三代目建築バカさん。私はウイカさんのラジオで USB はチンコと一緒ということを学びました。2年やって、それ？これまでは USB の表と裏を間違えまくっていたのに、この話を聞いてからは筋がある方が裏だなと間違えることは皆無になりました。さすがインテリジェンスラジオですね。番組が終わっても USB を挿すたびにこのラジオのことを思い出すことと思います。これ多分女性なんですけど確かに確かにそんなメールありましたね。これもきっとリスナーの方から教えてもらったことですけど確かに USB はチンコと一緒、これは覚えやすいよ。なんか今日ツイッター見ててね、服の何気ない会話の中で私が服をね着るときにタグが左側についてる方が、服のタグあるやん、中のビラビラな。ビラビラは左側に来るからっていう話を多分なんかでしたっぽいんですよね。それを覚えててくれて、なんか、ウイカオールナイト一本ゼロで一番ためになったのは、そのタグは左側やっていうことっていう、全然その大事な回でも何でもないけど、その何気ない一言がずっと残ってて、それ以来服のその前後ろを間違えることがなくなったみたいな。 なんかそういうのあるよね、ラジオって。不意に聞いた、どうでもいいことやけど、あ、そうなんやっていうことがずーっと頭に残ってて、次から、次の日から人に話せるみたいな。確かにこの USB チンコの話と、フクタグの話みたいな。あと、ね、先週話したけど、ホームページ誰の方が早いとか。なんかそういう出会いがあるのって、このリアタイの生放送のラジオならではですよね。いや、嬉しいな。でも私結構忘れてんねんけど、それを書いてくれることによって思い出すこといっぱいあります。いや、なんかそうやって何気なく覚えてくれてんの。めっちゃ嬉しい。ありがとう。じゃあちょっと曲いきましょうかね。次の曲はですね、まあ今何気ない会話を思い出すとかっていう話しましたけど、なんかラジオで聞いた音楽、ラジオから流れてくる音楽とか、この何気ないくだらない話がですね、日常でふと思い出される瞬間っていうのは、何気ない時ね、すごく嬉しいし、なんか楽しくないですか？あ、これあれで聞いた話やとか、なんかそういうのって、なんかラジオの醍醐味やなと思って、今日はこの曲を選曲しました。聞いてください。スカンチで、Thank you!この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。コッシュフローも嬉しいですね。ユニットできましたね。いやー懐かしい感じになってますけどね。いやさっきの曲にもあったんですけど、なんか嫌いになれるならならせてほしいみたいな。よくあるじゃないですか。なんかもう別れて。誰かに取られるくらいならあなたを殺していいですかって天城声もありますけど、それはすごく理解できるけど、なんかこう、もう自分のこと忘れてほしいから、なんか嫌い、あえて嫌なこと言って嫌いになってもらおうみたいなのあるじゃないですか。一回それも一瞬よぎったんですよ。すごい嫌なことばっかり言って、このラジオを嫌いになってもらって、みんなもう二度と聞くかって思って終わりっていうのもありかなって思ったんですけど、いや、よう考えたらそれ意味わからんわと思ってやめました。好きなまんま終わってほしいなと思ったんで、それやめときました。ねえ、乙女心って複雑ですよね。リアクションメール読みます。ラジオネームヤポーさん。ウイカさん、僕も同じラジオを聞いている人と結婚しました。その番組は FM の音楽番組なので堂々と話せます。僕、もし僕がこの番組で出会った彼女と結婚したら、出会いは友達の紹介という風にしようという話し合いを行うと思います。確かに。なんかね、今はこうマッチングアプリで出会ったっていうことはあんまりまだ言えないみたいな人もいるらしいですけど、まあこのラジオで出会ったのは、いや、さっきの人めっちゃ喜んでたやん。なんてこと言うねん、ヤポ。確かにね、あの結婚式ではあんまり言えないね、僕たちの出会いはドテラジオという。確かにって感じになりますしね。どうどういや、 FM の音楽番組やったら逆におしゃれな感じしていいもんな。でもあるんですね、意外とラジオきっかけで出会って結婚って。なんかいいね、素敵な話やな。ラジオネームサムライダーさん。自分が使っているマッチングアプリではファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロのコミュニティがあったので、自分も登録していました。ちゃんとマッチングできたので、ウイカさんはキューピッドだと思います。マジで？ほんま？知らんかった。その話なんでもっと早言うてよ。なんでよ。それやったらその、ねえ、ちょっと誰か、宮森さんが誰かに登録してもらって、忍び込んでもらうとか、まあ間に合ってるかもしれないですけど、森マンは。今からでも遅くない？入ろうか？いやー、そうなんや。とりあえず、祖父江さんにはそれ入ってもらおうかな。ね。そんな話もありました。ラジオネーム、無口な大根さん。土手ラジオで付き合えることができるのですか？ふえかさん、絶対にラジオやめないでください。僕は女性と付き合いたいです。付き合うために聞き続けたいです。いや、違う。ケウなのよ。稀なの、とっても。だって無口な大根、それでなくても無口やのによそで絶対このラジオ聞いてるって言わへんやろ。これだから言って言ってほしいのよ。過去のことやったらさ、逆になんかこうちょっとレジェンド扱いにならない？こう、いや聞いてたんですよみたいな、なんか Now やったらちょっとね話しづらいかもしれへんけど、いや、どんなラジオ聞いてますって言ったら、まあ撮ってラジオとかまあ聞いてましたね、たまにですよ、 たまに聞いてましたみたいな感じでちょっとゆるーっと入れてみてくださいよ。意外とみんな言いづらいから、言いづらいことがさ合致した時ってさ、すごく深い縁を感じない？みんなが知ってるさ、好きな漫画何みたいな、あ、ワンピースとか、そうなんか呪術廻戦とか言ったらみんな読んでるやん。でもすごいコアな漫画好きなんですって言った時も、え、私もその漫画めっちゃ好きですってなったら急に親近感湧くやん。ドドテラジオっていうのはそういうポジションのものなんでね、ぜひね、あ、この人いけるかもっていう時はそういう話してみてくださいね。テーマメールです。あなたのドテラジオ、ラジオネーム鳩よけみかんネットさん私は30歳女性で、ムラムラすると AV を見るんですが、とにかくひたすらにそのことを隠し続けてきました。普通に囚われて、元彼には素直に言えず、我慢してしまう夜もありました。ですが、ウイカさんのラジオを聞くようになり、今の彼氏にはしっかり素直に伝えないともったいない、楽しみたい私だって、と思わせてもらえるようになりました。セックスって気持ちいいものですね。本当にありがとう、ウイカさん。それ、私のラジオでそんな別に、そこまで性の解放を別にしてなかったんですけど、いや、でもまあそう、いい方にね、肯定したんでしたら、よかったなと思いますけれども、多分それを担ってたのってね、やっぱ祖父江さんなんだと思います。ということでね、なんかちょっと、いや、祖父江さんも、いや、確かにね、このドテラジオの中ではすごいキーマン、万の字がどうなんだって感じですけど、キーマンだったと思うんですよね。でね、先週もこのお話したんですが、この番組でやり残したことあったかなみたいな話したときに、リスナーさんから、祖父江さんのレジュメ全然消化できてないですよっていうね、ご指摘がありまして、確かにね、そうだなというふうに私も思い出したわけです。祖父江さんっていうのはですね、まあ、船長、佐久間さんのラジオ聞いてる方も多分ご存知だと思いますけれども、テレビ東京のプロデューサーさんでね、もう名女性、敏腕プロデューサーさんでいらっしゃいますけれども、この生放送にも来ていただきましたし、番組イベントの土手の週2021にも出演していただいて、もうすごくね、よくしていただいている、仲良くさせていただいているプロデューサーさんなんですけれども、その祖父江さんは毎回お話ししたいことというのをですね、さすが敏腕プロデューサー、事前にレジュメにしてですねちゃんと紙でね、こう持ってきてくれるんですよ。で、それがまた全部面白そうで、一個一個じっくり聞きたいんですけど、まあ10個ぐらいずらーっと並べて持ってきていただくんですけど、面白すぎてね、いつも2個とかしか聞けないわけなんです。全然そのレジュメを消化できずに1時間半とかイベントが終わっていったんですけれども、まあそのね、土手の週ではゲストに来ていただいた回で聞けなかったものをぜひもう一回違う機会にこのイベントで聞かせてくださいっていうので、いや、開いたのにもかかわらず新作を持ってくるといういや、消化したかったのに新作持ってくるんかいっていうことで、またね、どんどんどんどん貯金というかプールが増えてしまってたんですよね。で、続きはラジオでって言ったきり、まあ、今回最終回ということで、レジュメの残りをね、聞けずじまいだなっていうことが先週発覚したんです。なので、まあ、ちょっとこのままでは終われないということで、満を持して、はい。ちょっとこんな時間なんですけれども、失礼を承知で、祖父江さんにお電話したいと思います。祖父江さんとお電話が繋がっております。祖父江さん、もしもーし。
日本放送、ポッドキャストステーション。
この時間は、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。マスターになるっていうのもまた一つ夢として追加しとこうかな。したらこの日本放送の全てを握れるんだもんね。フィクサーいるけどね。フィクサーとの面接に合格しないと多分なれないんだろうけどね。リアクションです。ラジオネームももっとさん。カニとマッチングアプリって村上春樹さんの新作のタイトルですか？再来年あたりノーベル文学賞にノミネートされていてもおかしくないです。そうなのよ、語呂が良すぎるのよね。やっぱ天才っていうか、もうプロデューサーだから全てを分かって作ってるよね。すごいんだ。もうそれが気になってまた寝れないのよ。だからカニとマッチングアプリの実写化で私が出ればいいのね。ちょっとどういう話か知らないんですけど。いやー、いいですなー。じゃあテーマメールいきましょうか。ラジオネーム水虫さん。あなたとドテラジオ、 女性でもこんなにエロをオープンに楽しんでいいのかと、今までエロが好きなことをひた隠しにしてきた私にとって2年前に聞いたウイカさんのオールナイトニッポンは大きな衝撃でした。そんなウイカさんのオールナイトニッポンゼロに影響を受け育てられた私は大学を卒業し、この春から AV の制作会社に入社します。ドテラジオは大学デビューできなかった私の心の拠り所であり、ウイカさんなしではこの会社に出会えなかったと思います。本当に2年間お疲れ様でした。そしてウイカさんに見ていただけるようなビデオを制作できるよう頑張ります、と若き女性から来ましたメールが。ちょっと泣くそうです。いやいや嬉しい。いや、なんかこう、いろいろ言われたわけですよ、最初はね。私好きでこういう話をしてるのに、なんか無理して、なんか頑張って下ネタを話そうとしてるとか、痛々しいとか、いろいろあったわけですよ。別に無理して話す下ネタなんかねえよ!話したくて話してんだけどっていうことで、まあね、もちろん好き嫌いあるからなとは思ってたんですけど、こうやって言ってくれることでなんかちょっと報われた気がします。今、読めてないんですけど、ちょっとメッセージ来てて、携帯にね、スマホにメッセージ来てて、私の大好きな小倉優奈ちゃんっていう現役の女優さんからも、現役のね、セクシー女優さんからも聞いてますよっていう、上の文字だけスタッと見れたんですけど、なんかそういう、別に、エロ好きでも好きじゃなくてもいいけど、絶対生活に不可欠な、人生に不可欠なものでもあると思うんで、なんかこうやってメールもらえてすごい嬉しいです。よかった、水虫。いつかね、私、じゃあ監督させてください。一緒に作品作りましょう。ありがとう。ラジオネーム、タンタカパンさん。私がドテラジオと出会ったのは、コロナ禍の真っただ中、仕事もなくなり、心がボロボロでどうしようもない時に出会いました。生活も昼夜逆転していて、夕方起きて昼前に寝るという本当にひどい生活を送っていました。そんな時にラジコでオールナイトニッポンを聞くようになり、ウイカさんのラジオと出会いました。はじめはリアタイで聞いていて、朝ぼらけの上柳さんの一言感想を聞くまでがファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロだと思っていました。いつも受けてくれてましたもんね。今回の放送でたくさん笑って、毎回の放送でたくさん笑って、少しずつ元気をもらって生きる力を立て直していきました。その当時は龍が如くのプレイ実況を YouTube で見るようになって、安田健さんの電話出演は笑いながら泣いていたように思います。そんな笑いと力をくれたラジオが終わると知った時、本当何言ってるかわからない状態になり、しばらく放心してしまい涙が出ました。人間脳がパニックになると涙が出るんですって。昼夜逆転していた生活から立て直し、リアタイで聞けなくなってしまったけど、晩御飯を作りながらタイムフリーで聞くのが本当に週明けの楽しみでした。この春から再就職が決まって、いろんなことが起こるだろうなと思っていた矢先の終了のお知らせ、本当に悲しいし寂しいです。またしれっと戻ってきてくれることを望んでいます。2年間本当にお疲れ様でした。本当にありがとうございました。というタンタカパンさんから。いやー嬉しい。そうなんですよね。ちょうどコロナ禍のね、真ん中で、始まった時だったんで、同じような方結構いらっしゃるんじゃないですか?ね、なんかそういう、結構私もこう、私ですら結構沈んでたんでね、お仕事大変だった人とかもいるし、なんかそういうのをここで共有できたのはね、すごい嬉しかったですよね。ありがとう。ラジオネーム怪盗ソルトさん。僕がとあるテレビ番組でネタを採用していただいた際に、ウイカさんもご覧になっていたようで、放送中に名前を出していただきました。怪盗ソルト、そうなんですよ。一本グランプリでね、松本さんに呼ばれてたんですよ。それがもう嬉しくてね、私も、うわ怪盗ソルト呼ばれてるやんって。この名前多分他に二人といないだろうからと思って、僕は当時就活と丸かぶりで忙しく、聞いてはいるもののあまりラジオにメールを送れずにいました。次の日タイムフリーで放送を聞いているとウイカさんが、あの方はどっか違うところ行っちゃったからね、土手から離れちゃったから、とすごく悲しいことを言われてしまいました。ごめんね。僕は悔しくなり、忙しい合間を縫ってメールを送って、次の週からは定期的に採用されるようになり、睡眠時間を削ってでもリアタイで聞くようになりました。当時は4時半に番組が終わって、朝9時から面接ということもあったりで、とても大変でしたが、今となってもいい思い出です。こんな僕も4月からは就職です。この番組のおかげでとてもいい学生生活を送れたと思います。ありがとう、ウイカさん。 すいません回答すると焚きつけてしまってねいやどっか違うところ行っちゃったからねっていうのは、そのもう一本グランプリで松本さんにも読まれるようになってしまったからねっていうね、いい意味での嫌味を言ったつもりだったんですけど、いやでも嬉しいですね。いやそうなんですよ、回答ソルトはね、なんかそのここで出会った人がさ、なんか他のラジオ番組で読まれてたりとかするとすごい嬉しくなるっていうか、なんか勝手に身内の気持ちになる。これあちこちオードリーでも喋ったけどね、なんかそういうなんかファミリーみたいな気持ちになってるから、うん、すごく嬉しいですよね。ありがとう。はい、ある方から音声メッセージをいただいています。
え、
そうですか。なんか今カンペが出ましたので、ある方から、じゃあ聞いてみましょうか。お願いします。誰や。え、
ファーストサマーウイカさん。
はっ、
こんばんは、安田健二ウイカさん、2年間オールナイトニッポンゼロのパーソナリティ、お疲れ様でした。始められたばかりの頃だったんですね。私がいきなりウイカさんのラジオの生放送で電話で話したいと言ったのは、ね、それから2年間本当にドテリストの皆さんをですね、常に楽しませてくださり、私自身もこの番組に出させていただき本当に嬉しかったです。どうったことないくだらない話を延々とラジオの中で話してしまい、本当に申し訳ございませんその時の放送を聞いてましたよというドテリスナーの方にこの間ロケ先でお会いいたしました。
え、
妙に嬉しかったです。本当に本当にインスタグラム等々でもですね、ウイカさんのご活躍を拝見したりするんですけれども、本当にこう多彩な方でね、それでその、お歌だったり、演技だったりと、そういったあの日々の積み重ねが今花開いていくことと思います。またドラマだったり映画だったりの現場でお会いできたらいいなと願っております。2年間お疲れ様でした。
ありがとうございます。うわー嬉しい。いやーびっくりした。やすけさんいつも突然なんですね突然もう即入れ系俳優何の前触れもなく前儀なしにぶっこんできてくださる。うわーびっくりした。ありがとうございますね。ほんと最近何ヶ月前かにね来てくださったばっかりなんですけど、そう初回にねその話をもうヤスケン伝説とヤスケン事変と言ってね、ずっと語り、この2年間ずっとそれ擦り続けてきたんですけれども、多分ヤスケンさんの一件がなかったらこのラジオ多分ね1年で多分終わってたと思うんですよね。なんかそこですごく駆動というかパワーこうエンジンかけていただいて、そっからいろんなことがね偶然だったりいろんなことが起きて、このラジオが面白いことが起きるぞっていう風にね、多分口コミのような形でいろいろ聞いてくれる人が増えたので、いやーなんか本当にヤスケンさんのおかげっていうふうに、多分ご本人はいやいやそんなことないですよとおっしゃるかもしれないですけど、私一個人としては本当に、あ、ラジオってこんなこと起きるんやっていう、深夜のね生放送のラジオのまだ全然醍醐味を知らない時にそんなことが起きたんで、うわラジオってすごーと思って、そこから一回一回の放送をね、もう魂込めてなんて言ったらちょっと恥ずかしいですけど、一回一回が奇跡の連続なんやなっていう風に、出会いってこういう風に始まるんだなって思って、一通のメールもそうだし、なんかリアクションもそうだし、だからツイッターのねタグで書いてくれてることもそうだし、全部目を通して一緒に歩んできたつもりですけど、いやーねコロナ禍っていうね、もう世界的に世の中的にも辛いもうバッドな出来事ですけど、そのコロナ禍だったから私もねこうやって多分ヤスケンさんと話すことができたし、まあ コロナより先にね、コロナが収束する前にこのラジオが終わっちゃうっていうのはちょっと悔しいところでもありますけれども、うん、なんかどんなこう危機的状況とかマイナスなスタートでもなんかこういう風にいいことがつながっていくんだよっていうことを教えてもらえたなと思います、うん、なんかね、どんなラジオもね必ず終わりが来ますし、まあそれこそ人間というかどんな素晴らしい人生にもね終わりが来ると思いますけれども、訪れると思うんですけど、これなんか形のないラジオっていうね、ものに残らないじゃないですか。もちろん録音したら聞けるかもしれないですけど、毎回を全部録音して毎週聞いてるみたいな人いないと思うんですね。でもこんだけ長い歴史の中でね、文明とかの歴史の中でもやっぱラジオってメディアの中でも一番のね、もう初代、メディアの初代と言ってもいいぐらいの媒体だと思うんですよ、ラジオというのは。この、特に深夜の生ラジオっていうのがね、これだけみんなに愛されてきた理由というのが、私もこのオールナイトニッポンゼロを通じて、ドテラジオを通じて、もう身に染みて実感しました。たった2年ですけど、先輩方ね、何年も続けてらっしゃる先輩いますけど、まあ、たった2年でしたけど、私の中ではもう本当、もう人生の中で一番濃密な、2年間でした。なんかそういうね、今日もメールたくさんいただいてますけど、物寂しい時間とかお仕事のねお供とかにしていただいて、いろんな形でこのラジオに出会ってくださって本当にありがとうございます。もうちょっと一人前にねなれたかわかんないですけれども、はい、あの私をねこんな、いやすごいですよ、日本放送さんもまだ何者かわからない状態の私をねこうやって、レギュラーと言いますか月曜パーソナリティに選んでくださって、2年間も任せてくださって本当にありがとうございました。でね、こうやって聞いてくれたドテリスナー、ドテチンドテガールの皆さんもそうですし、日本放送のスタッフさん、今までのゲストさんも含めて本当に皆さんのおかげで今日ここまで来れました。ちょっとありきたりなんですけれども、うん、本当にありがとうございます。なんかこう私返せるもの何もないんですけど、うん、特にね、なんか功績も残せなかったし、なんかドテラジオ御殿みたいな感じでね、ドテラジオのおかげで、あのこのスタジオの部品綺麗になりましたよとかこの設備整いましたよみたいな、そこまで還元したかったんですけど、まあなんかでもドテラジオでラジオ聞き始めたよとか、日本放送の他の番組聞き始めたよっていう声も本当にわずかかもしれないですけど、そういうのを目にして私もやってよかったなって思ってます。だから皆さんもどんなちっちゃいことでも、うん、いろいろ、うん、さっきの祖父江さんの話じゃないですけど、どんなちっちゃいこともなんかチャレンジしてください、うん、若い人とかおじちゃんおばちゃんも聞いてくれてると思いますけど、うん、諦めなんかね、努力は必ず報われるみたいなことは私はあんまり言いたかないんですけど、あの、報われないこともあるから。でも、なんかやりたいこととか、ちっちゃいことでもいいから、やってたら必ず、どこかで何かにつながるのは、これは私は体感したことなので、なんかこういうラジオでも、なんか小さな出会いとか、人を大切にして、皆さん、ちょっとでも、このラジオをね、忘れてもらってもいいんですけど、なんかそういうの、気持ちだけは覚えててもらって、これからの人生歩んでいっていただけたら嬉しいなと思います。はあ、嬉しいね。ありがとうございます。本当に、安健さん、ありがとうございます。こんな感じでなんなんですけど、まあ、祖父江さんのレジュメ聞いて、本当にもう、やりたいことというか、ドテラジオは、もう、たくさんやりたいことやらせていただいたし、聞きたいこと、会いたい人、たくさんはしていただいたんですけど、一個だけ、ちょっと、やり残したことを、また見つけてしまったんですけど、あの最後にやってもいいですか。あの一応私ファーストサマーウイカとしてアーティスト活動もしてるんですけど、なんか深夜ラジオで生で歌うみたいな、ちょっとアーティストっぽいことアーティストっぽい感じのことやってないなと思って、なんか数々のねパイセンたち、アーティストラジオのパイセンたちやってるじゃないですか。源さんと若様とか井口さんとかもやってたし、最近で言うとみんなやってるじゃないですか。そう、なんかあれめっちゃかっこいいなと思ってね、あれ やりたいんですけど、最後、最後なんで。逆になんかお前が何やってんねんみたいなこと言われるかなみたいな、調子乗りやがってって言われるかなと思って今までやれなかったんです。なんか流してる曲に薄く被せて歌うみたいな、その、なんか照れ隠しみたいなことしかやれなかったんですけど、今日は、なんかこの日のために作ってくださったんじゃないかなって思うような曲が私の持ち曲というか、私の曲に1曲ありまして、元スーパーフライのタボさんが、私のためにというか書き下ろしてくださった、曲があるんです。最高のギフトという曲があって、土手の週でも流させてもらったんですけど、最後この曲をちょっと皆さんに感謝の気持ちを込めて、私の最高のギフトというつもりで皆さんにちょっとこの曲を送りたいと思います。ではちょっと歌わせていただきたいと思います。そんな、満を持して、歌わせていただきたいと思います。聴いてください。ファーストサマーウイカで、最高のギフト。
ありがとうございました。
ありがとう、ドテラジオ。
日本放送、ポッドキャストステーション。
ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。またラジコのシェア機能で友達にもおすすめすることができますんで、そちらもぜひ。いやー、歌緊張するね。なんかすごいリハーサルしたけど、めっちゃテンパって、なんかヘッドホンとかガチャガチャとかなって、すいません。どうでしたか？いい曲でしょ？すごく素敵な、なんか深夜ラジオのことを歌っているのかななんていう風に解釈もできるなっていう風に話してたんです。嬉しいです。こんな曲を書いてくれたサボさん、ありがとうございます。なんかこの曲を聴いてね、ドテラジオをまた思い出してくれたら嬉しいななんて思います。ありがとう。ラジオネーム、失恋したら絨毯を洗えさん、ヤスケンさんのメッセージとても感動しました。いつか R15 指定ぐらいでウイカさんとヤスケンさんで出会って4秒でヤスケンを取ってほしいです。いや、ヤスケンという名前をそういう隠語にするのはやめてもらっていい？あの、お人の名前なんでね。いや、でもね、ヤスケンさんとね、いつかね、一回もう映画ではね、共演させていただきましたけどね、またちょっと土手映画なのか土手ドラマなのか、またご共演できたらいいなと思います。本当嬉しいよね。みんなのおかげですよ。本当にありがとう。ラジオネームトリケラトプスさん、今日は通常回らしさも最終回らしさもある素敵なラジオでした。ウイカさん、またいつか土手を高くしてラジオに帰ってきてください。僕たち土手チン土手ガールのも生のフロンティアを開拓して待っています。2年間本当にお疲れ様でした。そして本当にありがとうございました。そうね、いろいろ開拓していこうよ。ラジオもさ、いろんなラジオあるじゃない。それもね、聞いてね、また新しい出会いとかね、してってほしいなと思いますよ。いやー、本当にあと5分ですって。いや、嬉しいですね。なんか今日の感想とか求められたんですけど、いや、なんかないです。もうなんか今まで一生懸命いろいろ食ってきて、このラジオ放送中は喋ることないわみたいなことなかったんですけど、もう今日は最終回らしく、なんかこう、何も用意しなかったんですけど、いや、すごい嬉しいです。ありがとうございました。なんかまたでもどこかでね、会えると思いますし、なんかドテラジオのね、もしかしたら継承者が現れるかもしれないじゃないですか。それもね、なんかちょっと楽しみにしつつ。まあでもね、クリーピーとかも上がるし、フワちゃんとかもいるから、どこかにまた乱入してね、オールナイト日本勢のところにはね、殺害かましに行きたいななんて思っております。本当に。ありがとうございました。先ほど上柳さんともね、お話しさせてもらってね、遠い親戚に当たるってずっと言ってましたけど、どこの親戚に当たるんですかっていう家系図をしっかり見ながらね、話したりとか。あとなんか、もうだから、日本放送に思い残すことないと思って、本当はマスタールームをもう襲撃しようかなとも思ったんですけれども、荒らして帰ったろうかななんて思ったんですけど、また帰ってくるつもりで、マスタールームには、一礼だけして、今日は帰りたいなと思います。この後4時30分からは、上柳雅彦さんの朝ぼらけをお送りします。本当に、いつも、遠い親戚の上柳さんはね、2年間バトンを、 いつも温かく全部拾って、告知とかももう一回なぞり倒してくださって、本当にありがとうございました。そして、本当の最後はね、ミクチャがこの後アフタートークあるんですけれども、準備ができ次第ね、皆さんからのちょっと悩みとかをね、見つつ、まあちょっと懐かしい話でもしながら終わりたいなと思います。あと、2分です。今日はね、マスカキいなかったですけれども、改めて、本当に、土手の、この、土手ラジオを一緒に、1年間、2年間、やってくれて本当にありがとうございました。いや、悔しい。なんか、ね、みんなと会えなくなるのは寂しいです。土手ちん土手ガールも、会えなくなるの寂しいですけれども。まあ、みんながそれぞれの人生を一生懸命生きて、前向いてね、いろんなことありますけど、辛いこといっぱいありますけど、こういう深夜ラジオとかで吐き出しながらね、ゆっくり自分のペースで生きてったら、またどこかで必ず会えると思います。そして新しいラジオもまた聞いてもらって、新年度から、また新しい出会いがあると思います。またそうやって、共に、もうずっとファミリーなんで、土手は、みんなと一緒にね、出会えたことを、まあ、胸に新しい出会いをなんか重ねていってほしいなと思います。この後のフワちゃんも私もフワギャルになって聞いていきたいなと思います。本当にありがとうございました。残り1分です。なんか、嫌やな、終わりたくないな終わりたくない、終わりたくない、嫌 やー今、ミクチャを見てる方はお気づきかもしれないですけど、私は今、フワちゃんの格好で喋っておりました。フワちゃんを下ろしたら、素直なこと喋れるかなと思ったんで、下ろしてきました。終わりたくないよ、ありがとう、ドテラジオ、ドテラジオありがとう、ほんまにありがとう、終わりたくないよでも、私は今日でドテを去ることとします。去ります。なのでみんなも土手を背中に、それぞれの道を、土手を、河川敷を歩いていってください。今までありがとうございました。また有楽町の土手で会いましょう。またお日まで、バイバイ。ファーストサマーウイカでした。